先ほど読んでいただきましたヨハネの福音書、こちらの方でイエス様はですね、平安がありますようにとおっしゃってますね。わずか5節の19節から23節の5節の間に2回も平安があなた方にあるようにとおっしゃってますね。今日ここからですね、平安についてまあメッセージを取り継ぎたいと思うんですけどもね、私は平安という言葉を聞いた時にね、ある一つの話を思い出すんですね。それは2019年ぐらいだったかね、まだコロナになる前ですけども、新学校である牧師を招いてね、話を聞く、まあ、講演会があったんですね。でその牧師というのは熊本の方に今はおられますけども、東日本大震災の時にですね、ずっとその仙台の方に行ってですね、いろんな奉仕活動をなさっておられた先生です。でその先生がこうおっしゃいました。私はその被災者、いろんな被害を受けた、また家族を失った、そういう人々との関わりを通して改めて分かったことがありますと。で何が分かったかと言いますとですね、被災者が幾同音におっしゃるのは、実際に震災に遭ってみると、それまで普段抱えていた悩みなんて本当は取るに足りない、どうでもいい悩みだったということが分かったということですね。皆さん、私たちは日頃からいろんな悩みを持って生きてますね。経済や暮らしの問題から始まって、家族の問題、職場の人間関係の問題、また老後の問題、年取ったらどうやって生きていこうか、いろんなそういう悩みがあると思います。でね、地震が起きるまではそういう問題は自分にとって本当に重大な大きな問題でした。けども震災で一切を失ってしまった時に、そんな悩みはどうでもいい小さな悩みだということがつくづく分かったというんですね。またそれとともに、それまでいざという時のために備えていた、蓄えていた財産、お金は、いざという時には何の役にも立たないということが分かったというんですね。皆さん、日本人はね、世界一貯金をしていると言われているんですね。時々政府のね、発表がありますね。1億2000数百万いるでしょ、今日本人ね。すべての貯金合わせたらいくらになると思います？2000兆、最低2000兆以上あると思うんですね。2000兆円。そういう1億2500万で割ったら一人当たりのものでしょうかね。まあ、計算する必要はありませんけどね。おそらく数百万か数千万かね。お金持ってる。じゃあそれで皆さん安心して生きてるんですが、あるね、ブラジルの方がね、ある時日本にやってきました。日本人見て思ったそうです。暗い顔してんな、言うてね。ブラジルの方がよっぽど明るくね、みんな元気に生きていると。日本人暗いと。ね、あるいはマザー・テレサという人いるでしょ、インドのカルカッタでね、活動していたら素晴らしい、素晴らしい。あの方一回ね、日本に来た時にね、日本人の目は死んでるってね、死んでると。本当にね、もうお先真っ暗ですよね。なんで経済が、まあ、中国に抜かれたとは言いま、まあ、まだ GDP、まだ世界第2位か第3位か第4位でしょ。そんな有数のね、経済大国で世界一平和で安全な国のね、国民一人一人が暗い顔して生きていると。ね。そうやってですね、本当私そのことを聞いたときにね、思ったんです。誠の神様を信じていない多くの日本人にとって、やはりどんなにお金を積んでも貯めても、不安とか恐れというのは消えることはないんだなと。むしろ神様を知らないから、そういう不安にずっとね、支配されて、死ぬまで不安と恐れを抱えて生きていかないかんと。これがね、今の日本人がね、多くの日本人が心の奥底で 持っている不安なんですね、恐れなんですね、気持ちですね。で、そんな私たちに向かって今日イエス様はあなた方に平安があるようにとおっしゃる。今日私たちはもう一度ですね、そのイエス様の御言葉に心から耳を傾けてみたいと思うんですね。では皆さん、どういう平安をイエス様与えてくださるでしょうか。3つの点から、受け取りたいと思うんですけども、まずイエス様は、イエス様が与えてくださる平安はこの世の恐れから解放してくれるものであると。イエス様が私たちに与えてくれる平安はこの世の恐れから私たちを解放してくれるもの。このヨハネのこの20章19節見たらこう書いてありますね。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていたと書いてありますね。イエス様があの十字架によって捕まえられて処刑された。だから弟子たちにとっても、自分たちももし見つかったらひどい仕打ちを受けるんじゃないか、恐れてですね、そしてある一軒をの中、家の中にですね閉じこもって、外から誰も入ってこないように中から鍵を閉めていたとあるんですね。私ね、鍵がかかっていたというところからね、彼らがどれほど恐れていたか、ビクビクしていたか分かるんですね。ええ、鍵が閉めてあった。まるで犯罪者のように、その警察に見つからないように細心の注意を払いながらおどおどビクビクして生きていた。そういうところにイエス様、死んだはずのイエス様が入ってこられて、十字架の跡がついている手を見せてですね、そして脇腹を見せてですね、私は生きているよと、その証明なさいました。その姿を見たときに彼らは主を見て喜んだと書いてあります。皆さん、ここなんですね。この主を見て喜んだというところに赤い線でも何でも引いておいてください。私たちの平安、私たちが喜びを受け取るためには主を見る以外にないんだと。いくらお金を貯めても、いくら何かね、趣味やね、そういうやりたいことをやったりする人も、それは一時の儚い喜びや楽しみでしかない。本当の、ね、心からの喜びはいつまでも続くことができる喜びは、主を見て主から御言葉をいただく以外ないんだということですね。イエス様がよみがえった、この私たちもイエス様を信じ取ったら復活できるんだ、たとえ死んでも生きるんだという喜び、ここに誠の希望があります。あるところに若い消防士がいました。彼はクリスチャンでした。消防士になって半年後、火事が起こったということでですね、緊急出動しました。で、彼はそのね、助手席に乗っていたんですけども、突然車が走っておったらね、目の前に車、別の車がパーッとね、この飛び込んできてですね、その運転手、消防車の運転手は慌てて急ハンドルを切ったんですね。その反動で彼は、ね、ドアが開いてですね、バーッと、ね、助手席から額を折ってしまったんです。それだけやったらよかったんですけども、消防車の後輪に足を引かれてしまって、両足切断してしまうことになりました。彼はね、その時に本当にです。それから彼はクリスチャンでしたから、神様、足が治るようにしてください、心から祈りました。彼はね、本当にもう若い時から消防士になるのは憧れだった、一生懸命努力してなった消防士だから辞めたくなかった、ね、しかし病院で出された診断は両足切断、もはや消防士として生きていく、行くことはできませんでした。その後彼は義足をつけました。なんとか歩くことはできましたけども、彼はそれから毎日夜遅くまでお酒を浴びるように飲んでですね、 神様を呪い続ける日々が続いたというんです。神様、あの時助けてと叫んだのにどうして助けてくれなかったの。もちろん彼は教会にも行かなくなって、心は荒れすさんで自暴自棄の、もうこんな人生どうなってもいいんだ、自暴自棄の毎日が続きました。でもね、不思議と心の深いところではですね、なぜか神様の前にもう一度出なければならないという気持ちがずっと続いていたそうです。そんなある日、彼は何かに促されるように家で久しぶりに祈ることにしました。そして祈ろうと思って両手を組んでひざまずいた瞬間です、神様は自分を見捨てなかったのに、自分が神を見捨てていたということに気づかされた。彼は悔い改めました。あれだけ神様を恨んでいた彼が、どうして神は私を見捨てなかったと思えるようになったかどうか、詳しいところが分かりません。聖霊が彼の魂に働きかけてくださったと言うしかないんですけどですね、その働き、神様の愛を知って、もう一度は知って希望を持って立ち上がることができたんです。彼はそれからどうしたか、人生やり直そう、彼は自分の足を支えている義足や義手、そういう義足や義手を作る技術を学んだ。そして NPO 法人を立ち上げたんですね。事故や病気で手足を失った若者たちがたくさんいる。その彼らのために何とか役に立ちたいと思ったからです。その後彼は不思議に義足のままでスポーツもできるようになって、そして両手両足を失った若者たちとスポーツをしたり、食事をしたり、交わったりしながらイエス様を彼らに伝えているというんですね。そしてその彼の証を通して、今まで希望を持てなかった若者がイエス様を信じて本当に希望を持って生き生きしていると。皆さん、彼は言います。どんな困難な状況にあったとしても、イエス様を信じる信仰によって全ては可能であると、不可能なことは一つもないんだということをですね、伝えたいと彼は言ってるんですね。皆さん、彼は大きな試練を受けました。そして一時は神様を恨んで呪う毎日を過ごしました。でもそれでよかったんです。表面的な綺麗事でなくって、憎しみや怒りや恨みを、もうそういうどうしようもない気持ちを思いっきり神様にぶつけることができた。その時に神様が働いてくださって、いつも変わることのない愛で愛してくださっている。決して神様は、自分がどれほど神様にを呪ったり怒ったりしても、神様は私を見捨てることはないんだということが分かったね。それから彼は変えられたんです。もう神様への恨みや怒りは砕けて溶けていった。そしてその時、本当に神様がいるから大丈夫だと全く平安が与えられたんですね。皆さん、同じようです。どんなにあなたのこれからの人生にいろんな試練があったとしても、神様は変わらずにあなたを愛して支えて守り続けてくださるんです。そこに目を向けるときにですね、全く平安が与えられていくんですね。そのことを覚えたい。そして二つ目に覚えたいことは、罪の問題が解決されるときに誠の平安が与えられるんですね。これはキリスト教の根本中心ですね。弟子たちはね、イエス様の十字架の釘跡と脇腹槍で刺されたその跡を確認しました。その時喜んだと言いますね。 皆さん、なぜ彼らはイエス様を見るまでは恐れていたんでしょうか。それは当たり前でしょうと。見つかったら捕まえられるかもわからんから、だから恐れていたんだと。それはそうですけども、私はそれだけではないと思うんですよ。彼らの深いところでね、イエス様を裏切ったという、イエス様を知らないと言ってしまった、イエス様を見捨てて逃げてしまったという、そういう負い目があって、本当にイエス様が来たらね、お前らよくも俺を見捨てやがったなと言って怒られたり復讐されるんじゃないかという、そういう恐れがあったんではないかと思うんですね。皆さんどうでしょうか。何かそういうね、人に、あの人に対してちょっと悪いことやってしまったなとかね、負い目があるとかね、借金返せなかったとか、まあ、そんなのね、今度ね、皆さんないと思いますけどね、そういう負い目があったらやっぱりあの人と会いたくないと思うでしょね。そういうふうにですね、人間というものは自分が犯した罪や負い目が本当に正しく解決されるまでは、決して魂は休まらないように作られているんです。それが人間なんですね。そして実際にイエス様が現れて、復讐や恨み事や裁きではなくて、あなた方に平安があるようにとね、おっしゃって、十字架の釘跡を見せてくださった。それはどういう意味ですか。それはあなたの罪は全てこの十字架によって私が贖ったから、あなた方は大丈夫だよ、そのままでいいんだよという愛のメッセージ、許しのメッセージなんですね。この十字架の愛を、許しの愛を受け取った時に、人は変えられていく。平安を持って、今度イエス様が自分を許してくださったように、人を愛して許していこうというものに変えられていく。ある女性が結婚しました。嫁いだ先は非常に封建的な農家でした、ね、嫁姑の問題があります。彼女は毎日姑にいじめられて、ついにあまりの辛さに耐えられなくなって、二人の子供を道連れに無理心中を図りました。二人の子供は残念ながら助かりませんでした。彼女一人だけが奇跡的に息を吹き返して助かった。しかしそれからというもの、地獄でした。毎日死んだ子供を思い出しては、ここまで自分を追い詰めた姑を憎んで恨んで、姑を殺す夢を何度も見るようになったんですね。そんな地獄のような日々が続いて、毎日も自殺を考えていた。ある日のこと、ある教会の前を通りかかった、偶然。そしたらね、その、まあ、うちの青教会にも掲示板があって、そこに聖書の御言葉がありますけどね、その教会にもその聖書の御言葉が書いてあった。その御言葉を見たときに、その御言葉になんとなく心が惹かれた。そしてふらふらっと教会の中に入っていった。するとそこのね、先生、牧師先生が嫌な顔一つしないで温かく迎えてくれたんです。そして彼女の辛い話を最後まで黙って聞いてくれた。そしてボロボロと涙を流しながら最後に心を込めて祈ってくれた。その時に初めて彼女の心の中に何か温かいものが入ってきた、流れ込んできたんですね。そして今まで一度も経験しなかったような平安が生まれてきた。それから彼女は毎週教会に行くようになって、やがてイエス様を信じて救われた。暗かった心の中は明るくなって、姑に対する恨みも不思議なように消えてしまって、今では姑さんを愛する心さえ与えられているというんですね。彼女はある時、 教会でこう証しをなさったそうです。あの時牧師先生が私をそのまま受け入れ一緒に泣いてくださいました。そして何よりもイエス様の十字架によって私の罪がすっかり許されたことを知ってから姑のひどい言葉も心に響かなくなったんです。そして今では新しく建てる家の設計図を見ながら日の当たる一番いい部屋を姑さんの部屋にしてあげようと思っているそうですね。皆さん、もし彼女がイエス様と出会わなかったら一体どんな人生を歩んでいたんでしょうか。そのことを思ったら本当にイエス様と出会うということがどれだけ大事なことであるか分かりますね。そして3つ目、お互いに理解し合うところに誠の平安が訪れるということですね。今度は人間関係から見た平安、平安というよりも平和と言った方がいいかも分かりません。夫婦関係、親子関係、最も身近な人と皆さんは平和を保っていますか。下を向く、皆さん私も見てますからね、下を向く人はいないから、安心しましたけどですね、それともかくも、ところで皆さん、家族や身近な人、またそういう職場の人でもいいですね、そういう人たちと平和を保つ上で一番いい方法は何だと思います。一番いい方法、それはやはり相手を理解することだと思うんですね。反対に相手をいつまでも半人前扱いしてこちらの考えばかりを押し付けるやり方、これが一番良くないですね。特に親としては注意しなければならないところですね。あるクリスチャンの女性に2人の子供がいました。一番目が女の子、お姉ちゃん、そして2番目が男の子でした。で、お姉ちゃんは活発な子でですね、この誰とでも仲良くやっていける性格でした。でもその2番目の息子さんの方は引っ込み思案で、教会に来ても人と交わるのは大の苦手でした。そんな息子さんが高校生になってしばらく来た頃です。急に僕もう教会には行かないと言い出して礼拝には行かなくなりました。本当のところは人と関わるのが苦手な彼は、それでも親にかけまいと、親に心配かけまいと自分と戦いながら必死で礼拝に参加していたんです。でもそれもとうとう疲れ果てて限界に来てしまいました。ところがお父さんもお母さんも彼の気持ちを全く理解しようとしませんでした。逆にただただお前教会に行けと強くですね命令するだけでした。しかもしばらくして彼をめぐって夫婦喧嘩が始まった。お前のしつけが悪いからだと奥さんを叱るご主人、それに向かって何をあんただってと言ってひるまずに反撃する奥さん、夫婦喧嘩が始まって家の中がだんだんだんだん暗くなってきました。そういう日々が何日か続いたある日、とうとうこの息子さんは気のままで家を飛び出していってしまった。自分のことで親が喧嘩していることに耐えられなくなった。お母さんは息子がいなくなったことに気づいてすぐに周りを探し始めました。そして懸命に探しながら心の中で悔い改めたんです。神様、私は母親として息子を守るという一番大切な務めを果たしていませんでした。私の怠慢をどうかお許しください。そう祈った瞬間、昔子供がある公園に行っていたことを思い出した。そしてそこに行ってみたら見つかったんです。彼女は息子の辛さを分かってあげようとしなかったことを素直に謝って、 息子をどんなに愛しているか率直に伝えました。そして二人で肩を並べながらゆっくりと帰っていった。それからは決して息子に教会に行けと言わずに、むしろ反対に息子の話をじっくり聞くように努めた。そうしたら数年後、息子が自分から教会に戻ってきたんです。しかも少しずつ教会の奉仕も手伝ってくれるようになったんですね。それだけではなく、家出しているような少年たちを連れてきて彼らを休ませてあげているというんですね。彼女はこの経験を通して、息子には息子にしかできない特別な優しさがあったということに気づかされたんです。そして人を責めるんじゃなくて、まず理解すること、そしてどんな時にもイエス様に信頼して祈り続けることの大切さ、そのことを悟ったそうですね。皆さん、聖書を何度も読まれている方は気づいていらっしゃると思いますけども、イエス様は人々を裁いたり責めたりすることはあまりなさってないでしょ。もちろんパリサイ人とかね、律法学者のように自分を正しいとして人を見下したり裁いたりする、そういう人には遠慮なくその罪を指摘して裁いておられますけどもね、皆さん、自分の弱さや自分の罪に悩み続ける人、そういう人を決してイエス様は裁かれることはないんです、ね、イエス様は弟子たちがいざという時には自分を裏切ってしまうということを誰よりもご存じでした。でもそういう彼らの弱さを誰よりも深く理解していらっしゃったんですね。だからそれを裁かないで平安があるようにと言って許して受け入れてくださった。主が私たちを理解してくださったので、私たちもお互いに理解し合うことが本当の意味でできるようになった。お互いの弱さを理解し、許し、受け入れ合う。そこに本当の平和が生まれてくるんですね。皆さん、この一週間、イエス様から許しと愛を、そして平安をいただいているように、まず、お互いに理解し合い、許し合って、平安をいただいて歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日は家の中でに閉じこもっていた弟子たちにイエス様が現れてくださって、あなた方に平安があるようにとおっしゃった。その箇所からメッセージをいただきました。弟子たちは主を見て喜んだとありますように、イエス様を見る以外に本当の喜び、本当の平安はありません。どれだけ出世しても、どれだけお金を儲けても、貯め込んでも、そこに本当の平安がありません。本当の平安は、全知全能の神であるイエス様を見上げる以外にありません。どうかこのイエス様による平安が、お一人お一人の上に豊かに注がりますように。そして、互いに理解し合い、許し合い、励まし合って、平和を保って、安心して歩んでいく一週間としてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。